おはようございます。7時の NHK ニュースです。はじめにこの時間お伝えする主なニュースです。菅総理大臣が退陣の条件としてきた赤字国債発行法案と再生可能エネルギー買取法案は今日の参議院本会議で成立する見通しで、成立を受けて菅総理大臣は正式に退陣を表明することにしています。政府は東日本大震災の復興の基本方針に基づいた当面の事業計画と業務の工程表を取りまとめ、堤防はおおむね5年、港湾施設は2年以内をめどに復旧を実現することにしています。リビアではカダフィ政権を事実上の崩壊に追い込んだ反政府勢力がカダフィ大佐の捜索に全力を挙げていますが、25日にはカダフィ大佐とみられる人物が衛星テレビを通じて支持者に徹底抗戦を呼びかけ、混乱が続いています。このようなニュースをお伝えします。菅総理大臣が退陣の条件としてきた赤字国債発行法案と再生可能エネルギー買取法案は今日の参議院本会議で成立する見通しで、成立を受けて菅総理大臣は正式に退陣を表明することにしています。一方、民主党の代表選挙は前原前外務大臣が挙党一致の党運営を目指すとしているのに対し、小沢元代表や鳩山前総理大臣は前原氏との対決姿勢を強め、新たな候補者の擁立も念頭に調整を進めています。菅総理大臣が退陣の条件としてきた赤字国債発行法案と再生可能エネルギー買取法案は今日の参議院本会議で成立する見通しで、成立を受けて菅総理大臣は午後、民主党の両院議員総会で正式に退陣を表明することにしています。これを受けて民主党は役員会などを開き、代表選挙について明日告示し、今月29日に投開票を行う日程を正式に決定することにしています。こうした中、代表選挙に向けてすでに立候補の意向を表明した前原前外務大臣は、挙党一致の党運営を目指す考えを強調する一方で、代表に選出された際に党運営の要となる幹事長に小沢元代表に近い人物を起用するかどうかについて今申し上げるべきではないと述べました。これに対し、小沢元代表は昨日、自らに近い議員に対し、前原氏では日本が潰れてしまうと述べたほか、鳩山前総理大臣と会談した際には、菅政権の継承ではなく、民主党を原点に戻すため力を結集しなければならないと述べ、代表選挙に勝利するために候補者の調整を進めることで一致しました。小沢鳩山両氏は、前原氏との対決姿勢を強め、新たな候補者の擁立も念頭に調整を進めていて、小沢氏に近いグループの中では、西岡参議院議長を推す動きも出ています。一方、野田財務大臣と加納農林水産大臣が今日立候補を表明することにしているほか、海江田経済産業大臣も再生可能エネルギー買取法案の成立を受けて経済産業大臣の辞表を提出し、今日にも立候補を表明したい考えです。また馬淵前国土交通大臣が立候補に必要な20人の推薦人の確保に向けて党内への働きかけを続けているほか、小沢元環境大臣は海江田氏との連携も視野に立候補するかどうかの判断を行うことにしていて、民主党内では明日の告示ギリギリまで駆け引きが続く見通しです。菅総理大臣の退陣表明から民主党の代表選挙、新しい総理大臣の指名、さらに新内閣発足までの日程は次のようになっています。菅総理大臣が退陣の条件としてきた赤字国債発行法案と再生可能エネルギー買取法案は今日の参議院本会議で成立する見通しです。これを受けて菅総理大臣は今日午後退陣を正式に表明します。そして次の総理大臣を選ぶ民主党の代表選挙は明日27日に告示されます。届け出をした立候補者は午後、日本記者クラブ主催の共同記者会見に臨むほか、明後日はテレビ討論や党主催の討論会が予定されています。そして29日には国会近くのホテルで開かれる両院議員総会で立候補者が演説を行った後、党員資格停止処分を受けている議員を除いた国会議員398人による投票が行われ、新しい民主党の代表が選出されることになっています。その後の日程は新しい代表が判断することになりますが、民主党内では早ければ翌30日に衆参両院の本会議で総理大臣指名選挙を行って第95代総理大臣を選出した上で、遅くとも来月5日頃までに新内閣の組閣を行う日程が検討されています。リビアではカダフィ政権を事実上の崩壊に追い込んだ反政府勢力がカダフィ大佐の捜索に全力を挙げていますが、25日にはカダフィ大佐とみられる人物が衛星テレビを通じて支持者に徹底抗戦を呼びかけ、混乱が続いています。リビアの反政府勢力を束ねる国民評議会はカダフィ政権の中枢を制圧したのに続いて、NATO 北大西洋条約機構の支援を受けてカダフィ大佐の行方の捜索に全力を挙げています。25日にはカダフィ大佐やその家族が潜んでいる可能性もあるとして、国民評議会側の兵士およそ1000人が首都トリポリの大佐の住居跡の近くにある建物を取り囲み、立てこもっていたカダフィ支持派との間で激しい銃撃戦となりました。これに対してカダフィ支持派が運営する衛星テレビ局は25日、大佐とみられる人物の音声のメッセージを放送し、この人物は自らがトリポリ市内にいるとした上で、首都からネズミどもを追い払えと支持者に対して徹底抗戦を呼びかけました。こうした中、カダフィ大佐を支持する部隊は25日もトリポリ市内に多数の狙撃兵を配置して抵抗を続けているほか、トリポリに近い西部ズワラや大佐の出身地に近い東部のベンジャワードでも攻勢を強めています。国民評議会は暫定政権の発足に向けた動きを活発化させ、国際社会の支援を求めていますが、カダフィ支持派は依然として激しく抵抗しており、混乱が続いています。政府は東日本大震災の復興の基本方針に基づいた当面の事業計画と業務の工程表を取りまとめ、堤防はおおむね5年、港湾施設は2年以内をめどに復旧を実現するとしています。これは5年間を集中復興期間と位置づけ、少なくとも19兆円を投じるなどとした復興の基本方針に基づき政府が取りまとめたものです。それによりますと、津波で壊れた海岸の堤防はおおむね5年で復旧工事の完了を目指す一方、港湾施設については産業の空洞化を防ぎ、地域経済の活性化を進めるためにも復旧工事を急ぐ必要があるとして、2年以内をめどにほぼ全てで復旧を実現するとしています。また震災で停止を余儀なくされた 16の下水処理施設については、規模の大きい施設を優先し、10カ所を来年8月までに普及させるとしています。さらに、交通網では、岩手県内の一部で不通となっている三陸鉄道について、3年後の平成26年4月頃に全線で運転再開が見込めるとしています。このほか、今回の大震災を教訓に、全国の防災対策の検討も急ぐ必要があるとして、東海地震や東南海南海地震が連動して起きる地震に備え、想定震源域や被害想定などを検討する会議や、首都直下地震が起きた場合の帰宅困難者の対策などを検討する会議を、政府内に近く設置することを盛り込んでいます。政府は、この事業計画と工程表を、今日開く復興対策本部で決定することにしています。国の消費者委員会は、東日本大震災の被災地を中心に、住宅リフォームをめぐるトラブルの相談が後を絶たないとして、近く、国土交通大臣に対し、全国共通の電話番号を設けて、専門家が助言するなど、相談体制を強化するよう求める、建議を行うことになりました。住宅リフォームをめぐっては、全国の消費生活センターに相場よりも高い価格で契約させられたなどという相談が、今年3月以降5月までに3000件余り寄せられ、前の年の同じ時期と比べて 12% 増えています。特に東日本大震災の被災地を含む東北地方では、相談件数が前の年の2倍と急増しています。国や自治体はリフォーム業者の選び方などを専門家が助言する相談窓口を全国で合わせて1600箇所設けていますが、消費者委員会が最近リフォームした人を対象に行ったアンケートでは、事前に相談窓口を利用した人は 2% にとどまり、ほとんど利用されていませんでした。このため消費者委員会は近く国土交通大臣に対して、消費者に分かりやすい全国共通の電話番号を設けて相談窓口を周知することや、工事価格の相場などの情報を自治体と共有し、専門家が業者の選び方などを助言するなど、相談体制を強化するよう求める建議を行うことになりました。小児科や外科などの学会が専門知識や技術を持つ医師を独自の基準で認定している専門医について、厚生労働省は医師の質を確保するために認定基準に統一性を持たせる必要があるとして、有識者などによる検討会を設けて専門医のあり方を検討することになりました。専門医は小児科や外科など診療分野ごとの学会が専門知識や医療技術があると認めた医師に対して認定しているもので、その基準や条件はそれぞれの学会が独自に決めています。これについて厚生労働省は、専門医の質を確保するには認定基準に一定の統一性を持たせる必要があるとして、有識者などによる検討会を設置し、専門医のあり方を検討していくことを決めました。この検討会では、それぞれの診療分野に共通する認定基準や専門医の適正な人数、さらには専門医を偏りなく全国に配置する仕組みなどについて議論するということです。続いてスポーツです。フランスのパリで行われている柔道の世界選手権は25日、3日目の競技が行われ、大会3連覇を目指した女子63キロ級の上野芳恵選手は決勝で敗れて銀メダルでした。上野選手は決勝までの5試合のうち4試合を一本勝ちで勝ち上がってきました。決勝は地元フランスの選手と対戦しましたが、序盤から相手に組手を封じられて攻めあぐねました。試合は共にポイントがないまま延長でも決着がつかず、旗による判定で3対0で敗れて銀メダルとなり、大会3連覇はなりませんでした。同じ階級に出場した阿部香菜選手は1回戦で敗退しました。また男子81キロ級に出場した高松正弘選手は2回戦で、中井貴弘選手は4回戦で敗れました。大会3日目までに行われた8つの階級で日本選手がメダルを獲得できなかったのは男子81キロ級が初めてです。日本はこれまで5階級で金メダルを獲得しています。プロ野球ナイトゲーム6試合の結果です。パシフィックリーグ、ソフトバンク対ロッテはソフトバンクが1対0で勝ちました。勝ち投手大場、西武ファルケンボーグ、負け投手上野、ホームランソフトバンク松田20号。日本ハム対楽天は楽天が2対1で勝ちました。勝ち投手山村、西武ラズナー、負け投手ダルビッシュ。西武対オリックスはオリックスが2対0で勝ちました。勝ち投手中山、西武岸田、負け投手涌井。セントラルリーグ、ヤクルト対中日は中日が5対3で勝ちました。勝ち投手外、西武岩瀬、負け投手赤川、ホームラン中日荒木2号、平田5号、6号。巨人対阪神は延長10回特別ルールにより3対3で引き分けました。ホームラン巨人高橋由伸11号、阪神新井貴弘12号でした。広島対横浜は広島が11対1で勝ちました。勝ち投手福井、負け投手リーチ、ホームラン横浜吉村5号でした。為替と株の値動きです。外国為替市場、現在の円相場は1ドルが77円42銭から46銭で取引されています。また1ユーロは111円28銭から37銭で取引されています。一方、ニューヨーク市場のダウ平均株価は終値が前日の終値より170ドル89セント安い 11,149 ドル82セントでした。そして、ナスダックの株価指数は前日より 48.06 下がって 2419.63 となっています。7時のニュース、ここまでは野口がお伝えしました。7時15分になるところです。